今日は主露の主日とそう呼ばれる日曜日です。週報にも少し難しい感じですけど、主露の主日とそう書いてあります。ルカによる福音書の19章やヨハネによる福音書12章に記されているイエス様がエルサレムの都に入城されるとき、大勢の人々が自分の服や木の枝を道に敷いてイエス様を喜び迎えたという、その出来事を記念する日です。このとき道に敷いたその木がヨハネによる福音書にはナツメヤシの木と書いてあり、そこからナツメヤシのことを指すシュロという言葉を使ってシュロの主日と、そういうふうに言うんですね。ナツメヤシ、シュロ、皆さんどんなものか想像できるでしょうか。イメージは私の手、この扇状のものをイメージしてください。扇状に広がる葉っぱ、シロの葉っぱっていうのはこうやって広がっている葉っぱなんです。でこれでもまだわからないと思います。皆さんよく絵本とかアニメとかで、日本昔話などでのようなもので、天狗が持っているうちわ、イメージできますか。葉っぱでなんかこうやって まるでこの手のひらのように葉っぱがニョキニョキと伸びているうちわのような形をする、あの葉っぱ、シュロの葉っぱというのはああいう葉っぱです。大体イメージできましたか。結構大きいんですね。ですからもうそのままうちわとして使うこともできますし、もちろん敷いて使うこともできる、そういうものなんです。ですからイエス様がエルサレムに入場していくとき、みんなでその葉っぱを持ってきて、また自分の服を持ってきて、それを道に敷いて、ホサナホサナ、祝福あれと、そう喜んでイエス様を歓迎したんです。そうやって人々はイエス様を歓迎して迎えたのに、あっという間に変わってしまいます。人の心変わりや裏切りを手のひらを返すようにと、そのようによく言いますけれども、その言葉がぴったりと当てはまります。ホサナホサナと、そうやって喜んで迎えたそのイエス様に対して、くるっと十字架にかけろと、そう叫んでいくようになってしまうんです。だってホサナホサナ、祝福あれと、そう喜び歌っていた口が、十字架にかけろ、そう叫んでいくようになる。まあ、あっという間にイエス様は何も悪いことをしていないのに十字架刑にされて処刑されてしまう、そのことが決まってしまいます。そしてとうとうされこうべ、これはドグロという、頭蓋骨のね、ドグロの意味の言葉で呼ばれるその場所へ連れて行かれ、十字架にかけられていきます。先ほど読んでいただいた新約聖書の箇所はイエス様が十字架の上で死なれていくその場面です。救い主なら自分を救ってみろ、そう人々から言われ馬鹿にされて、十字架の上でイエス様は息を引き取られていくんです。たくさんの人にホサナホサナ、祝福あれと喜び迎えられたのに、十字架にかけろ、救い主なら自分を救ってみろ、そう馬鹿にされていくイエス様、なんと情けない姿でしょう。救 救い主というと強くてヒーローとしてのそういったイエス様をイメージしますけれども、ここにはそのイエス様を見ることはできません。ここにあるのは人々にバカにされけなされて死んでいく、そんな惨めなイエス様の姿です。きっとそこで見ていた人たちはこれのどこが救い主なんだ、どこが神の子なんだ、人を救うとか神様のことを話していたのか、結局こうなっているじゃないか、期待外れだ、まあ、そんなように思ったことでしょう。このエルサレムの人々というのはイエス様がこのエルサレムの町やこのイスラエルの国を支配しているローマ帝国からのその支配から自分たちを解放してくれる、そういったイエス様であるだろうと期待していたんです。しかしイエス様はいつまでたってもさあローマを打ち倒そうとそう立ち上がって戦ってくれない、自分たちを解放してくれない。あれ、なんか思ったのと違うなと。イエス様が自分たちの思い通りに動かない、だからがっかりして、ああこんなのはもういらない、そうなってしまうんです。期待していた分期待外れになった時に怒りと憎しみが湧き上がっていくんです。人々の求める救いというものとイエス様が与えてくださる救いというものが全く噛み合っていないんです。教会は日曜日ごとに礼拝を守っていますが、よく教会ではイエス様は救い主、イエス様は私たちに救いを与えてくださる、まあ、そのようによく言いますし、皆さんも聞いていることでしょう。もちろん聖書にもそう書いてあります。じゃあ改めて救いとは何でしょう。ああ救われたというように言うことがどれほどあるでしょう。皆さん、ああ救われたって言ったことありますか。あんまりないと思うんですね。救われたとなるとちょっと表現が硬いですから、少し言葉を変えてみましょう。助かっただったら言ったことあるんじゃないですか。何か危ない時、そこからおお助かったということが起きてくる。自分が何か怪我をしたりとか命の危険があるような時にどうにかその危ない目から会わないで済んだ、その時に助かったとなると思うんですね。特に今は助かったって言葉で表現しましたけど、それが救われたという時にはその重さが少し違うと思うんです。助かったって意外と言葉が軽い気がします。例えばスポーツの試合でも相手のシュートが外れた時、ああ助かったって思いますし、ゲームしててもおー危ない危ない助かったってあるでしょうし、いくらでもそういう機会はあるでしょう。しかしそれが救われたという時にはその深刻さが明らかに違うと思うんです。救われた、その言葉を言う時には自分に迫ってくる危機が命を脅かすもの、それこそ例えば 遭難をしたりですとか事故に遭ったり病気であったり社会的な立場がもう完璧に潰されそうになるような状況であったりそういう重く切迫したところから助け出されていくときに救い出されていくときに救われたとの言葉が出てくると思うのです。イスラエルの人々は自分たちが苦しめられているところからの救い解放をイエス様に願っていました。期待していました。だからこそイエス様がいつまでたってもローマ帝国や時の権力者たちに立ち向かって戦うことをしないときに、ああやっぱりダメだったんだ、そう思っている、ああダメだったんだ、そこには落胆失望が伴います。こんなに期待していたのに、この人ならどうにかしてくれると思っていたのに、なんで無抵抗で十字架にかかっていくんだ、イエス様あなたは救い主なんだろう、神の子なんだろう、だったらすごい力でバッタバッタとなぎ倒していけばいいじゃないか、なんでやらないんだ、いや、やれるもんならさっさとやってみろ、そうイエス様をバカにしまた怒っていくんです。なんでそれしないんだ、いやできないんだろう、やれるもんならやってみろ、これは私たちにもあることです。教会や聖書に期待をして読み進めたり日曜日に教会に来ていても何か自分の思い通りにならないと勝手に失望したり怒っていくことがあります。ああやっぱりダメだった、あこれはダメだ、期待外れだな、とここじゃない、これじゃダメだ、そのように決めつけていくことがあります。私たちはそのように自分で、あこれはこの程度のものだ、これダメだ、そう決定をしていくことがあるんです。捨てていくことがあるんです。イエス様はそうやって人々に見捨てられて十字架にかかっていきました。しかしイエス様が十字架にかかること、そのことによって本当の救いが実現されていくんです。最初は主路という難しい漢字のお話を少ししましたけれども、もう一つ逆説という言葉もあります。中学生ぐらいであれば逆説という字もだいたい想像ができるのではないかと思いますけれども、逆説、ひっくり返してみて初めてその意味が分かることがあります。教会や聖書の真理、私たちを導き救いを与えてくださるそのメッセージはひっくり返されることによって分かるようにされていくんです。私たちがイエス様と出会ってイエス様に従って歩いていくその十字架への道には救いについての考えがどこかでひっくり返されることが恵みとして与えられてきます。私たちの思いもよらないそういった方法でイエス様は私たちに 救いを与えてくださるんです。神様の思いと異なる方向に勝手にどんどん進んで、知らず知らずのうちに迷子になって罪の中に陥って、自分勝手に生きていこうとしていくとき、ふと気づかされるときがあるんです。イエス様が十字架にかかったのは自分の罪のためだったんだ。神様に背いて自分勝手になっていたんだ。だから本当ならその罰を私は受けなければならない。でもイエス様の十字架によって許されて、もう一度神様の方を向いて進むことができる。そうやって救いを与えてくださるんだ。それが分かるようにされる、その時が来るんです。その時には大きな転換があります。自分がイエス様を十字架にかけた一人であることを知るようになっていくんです。そしてごめんなさい、あ、間違っていました、ごめんなさい、神様ごめんなさい、そう悔い改めてイエス様の御前にひざまずいていくときに、イエス様の十字架の意味を本当に知らされて、本当にこの人は正しい人だった、本当にこの人は神の子だった、そう百人隊長が言うように私たちもされていくでしょう。イエス様の十字架の意味、私たちはそれこそこの礼拝堂でまさに十字架にかかっているイエス様のステンドグラスを前にしています。日曜日ごとにこの礼拝堂に集い礼拝を捧げています。みんなで一緒にイエス様の十字架を見上げ、そこに従うその歩みを成してまいりましょう。祈ります。天の父なる神様、主の主日この日に新旧感謝みんなの礼拝として、子供から大人まで一緒に集まって礼拝を持つことができることを感謝いたします。神様は私たち一人一人を礼拝に、教会に招いてくださっています。たくさんのお友達と一緒に教会に呼んでくださっています。イエス様が十字架にかかられた、そのことを私たちは聞きます。この受難週の中で、なんでイエス様は十字架にかかられたか、そのことを思い祈りながら歩む、その時を与えられています。来週のイースターに向けてのこの1週間、イエス様の十字架に思いを向けながら過ごすことができますように。そして来週のイースター、またみんなで教会に集まり礼拝をすることができますように。このお祈りをイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。